教会に来てるから私愛されてる、聖書読んでるから愛されてる、そうではなくて、全ての人が本来神様に愛されていて、しかしこの神様の愛がわからないでいる、神様愛したくて愛したくて仕方がないのに、その愛が届いていない、本当は愛されるべき人なんだ、そういうことを私たち覚えて祈り、その方々に仕えるものでありたいと思うんです。しばしばなんでこの人がこのところにいるのか、まあ、なんで自分がこんな時代のこんなところにいるのかという思いも持つことあるでしょうか。なぜこの人が、まあ、いろんな問題を起こす人がいて、もう私も時々思うこともあります。なぜあの人が今アメリカの大統領なんだっていうような、当たり障りのあるようなないようなところをちょっと挙げていますけども、そんなところ私も思うことがあります。ですが、その前もなぜあの人があの国の指導者なんだっていうような、その時にでも多くの人が教会です、その国の教会ですらなぜあの人なんだと、そういうような時にそれでもその人をそばに行って、誤解されてもその人のそばで祈る牧師がいるっていうことを聞いたことがあります。時には中絶を認める、まあ、いろんな経緯があって中絶を認めるっていう判断を下した、まあ、大統領がいて、その大統領がクリスチャンだっていうことを聞いて教会が猛反発するんですね。クリスチャンであるならば中絶は殺人だ、どうしてそのことを認めるんだ。その大統領からいろいろ相談を受けて祈ってる牧師がいて、でその牧師も、まあ、本当に牧師かと、中絶を認める大統領のために祈るなんてって、まあ、それぐらいひどい状態になって、それがでも反対の方向になって、どうして教会はあんなに反対反対って言うんだと、今度教会が証しにならないという今大変な状況になっているそうなんですが、まあ、その一部始終を聞いた時に、本当にどんな人でも神様に愛されてるんだ、だからこそ道をそれた時にこそその人を愛して祈るということを、本当にできるものとならなければとそのように思わされました。なぜなら神様は本当にそのような時にこそ私たちをより愛そう、そうするんだろう。そしてこの神様の愛を一番としていかなければ、本当に神様のことを第一としているようでも、人を批判したりまた排除してしまったりして神様の愛を損ねてしまう、そういう恐ろしいことが起きえるんだろうなということを思うんです。サムソンのことを少しまた見ていきますけども、まあ、サムソンはざっと見てみますと、デナリという一人の女性を愛して、結局神様への愛よりもこのデナリの女性への愛が勝ってしまった、それがまあサムソンの一番の問題だということを思わされます。でもこれはサムソンだけに本当に限らないと思うんですね。型破りな人っていうのは聖書にいっぱい出てきます。ヤコブも、まあ、ダビデも女性問題で大変な状況を引き起こしてしまいました。あるいは新約聖書においてはペテロも、まあ、あるいはパウロも、しかしそれらの人々がみんないろんな問題を抱えて、そして大きな失敗をしてしまったときに神様から愛をいただいた。特にペテロなどは、あなたは私を愛するか、そう問われて、自分は本当に命を懸けてでも従います、本当にペテロはあの時に本当に神様第一にします、しかも他の誰がどうであっても私はあなたを第一とします、 クリスチャンとしては本当にすごい姿勢だと思うんですね。ある人は風邪で休んだ、ある人はなんか家あの会社の用事があるとか何とか、他の人はいろいろ休んでますが、私は仕事があろうが熱が出ようが礼拝第一としますという姿勢はものすごいと思うんですね。ペテロはそうだったんですね。ところがどれだけ人間の思いがバーッと高まって神様第一にしようとしても、いざ十字架を前にしてその肝心な時に神様第一とできない。後からペテロから聞かされなければ周りの人は気づいて気づかなかったのではないかと思うんです。だからみんなあの出来事を書いて、あのペテロのようなものでもそういうことがあると、自分も本当に救いをいただかなければ神様第一とする生涯を貫くことはできないとみんな記したと思うんです。神様から愛されている、神様を愛したいんだ、その思いなしに神様を第一としようとしていたら、もしかしたら私たちの教会や、あるいはいろんな教会、そうした中で、あの教会は本当に神様に仕えていて何があっても神様を第一としていった教会だったはずなのに、どうしたんだろう、いやまあそんなこともあるでしょう、それで周りも熱心にしている教会である、あるいは熱心な信徒だ、熱心な牧師だ、あの牧師が失敗をするはずがない、大丈夫だと言っているうちに、実はその熱心な中に愛が欠けていて、そこから陥ってしまうということがあるかもしれない。サムソンもまあ型破りだ、いろいろおかしいと思っても、まあ熱心さはすごいんですね。ペリシテ人に対するその熱心さと、そしてその力を振るう、だからこそえって思うんですけども、神様の力を得て普通の人ではできないことをしていったと思うんです。しかしやはり愛に欠けていた、何よりも神様から一切をいただいて、私は本当に神様から愛されていて、これらの恵みをいただいているというところに本当に欠けていたのではないか。それが、まあ、17節をもう一度見ますけど、彼はついにその心をことごとく打ち明けて女に言ったと。私の頭にはカミソリを当てたことがありません。私は生まれた時から神に捧げられたナジル人だからです。もし髪を剃り落とされたなら、私の力は去って弱くなり、他の人のようになるでしょう。ここに、もし髪を剃り落とされたなら、私の力は去って弱くなり、他の人のようになるでしょう。私の力、神様の力と言ってないんですね。神に捧げられた、つまり全て神様のもの、生まれながらにして自分のものは一切ない、神に捧げられたものだ、だからこそ自分のもの、髪の毛すら切らない、全部あなたのものですから、いただいたものですから、それなのに私の力、神様のものを自分のものとしている、いつしか私の、神様の愛から離れていくときに、私が私が私がと、それが出てくるんですね。そして神様第一であろうとしているはずが、結局は実は自分が第一だ、そして実は髪の毛を剃り落とされた時に主が離れ去ったとあるんですが、その前にここでもうサムソンは神様から離れて私となってしまっていたんです。生まれながらに性別された人であったから、それだから神様がずっと絶えず力を与えてくださるということではないんです。生まれる前から教会に通う者、牧師の子、神学校で学んで、そして教会の牧師となっている、それら全て合わせても神様から離れてしまうということがあるんです。聖書をたくさん読んで一生懸命お祈りしている、礼拝にも毎週来ている、でもそれら全部私の 努力であるならば、その人はもしかしたら神様から離れていると見られるのかもしれないんです。ではどうしたら